愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は障害をご担当される野倉嗣則副学長にご出演いただき、野倉先生のプロフィールや研究テーマであるトポロジーについてお話を伺います。野倉先生はこの春から大学サポーターの組織化、そして卒業生のキャリア支援を担当する愛媛大学でも障害のご担当となられたということなんですけれども、初めて見ていかがですか？
障害というか卒業生担当というのは、はい、実は法人化が始まった平成16年から交友会立ち上げ時から携わっておりますので、その特に目新しいという感じではないですね。
今までの経験を生かして来られるということですよね。ですので割と何て言うんですか、人対人というようなお仕事かと思うんですが、もともとは先生は理学博士でいらっしゃって、そして、2009年の3月まではですね、愛媛大学の理学部長をしていらっしゃったと。例えばその理数数学というと人対人というイメージがあまりないんですが、
そうでもないですね。もちろん研究してるときは自分で考えて、本読んだり論文読んだりするわけですけれど、共同論文もよく書いたりしますので、人と話ししながらですね、一緒に共同論文書くときは、横にいて黒板に書いてですね、だから喋ってる相手に喋ってるっていうよりも黒板に考えながら喋ってるって感じでしょうかね。でそれを見ながらまたその、相手ともちろん顔を 見ながら話すんですけれど、もう頭の中で考えながら相手の顔を見て話してるっていうことで、人と人とのやはり会話っていうのはやはりあります、
もう脳の回転が私とは全然違うんじゃないかと思うんですが、お若い頃からその数学っていうものには興味があったんですか？
そうですね、特に高等学校ぐらいから数学に興味を持って、もちろん中学の時も興味あったんですけれど、高等学校で、友人友達なんかが難しい問題なんかを持ってきてですね、これ解けるかとか、そういうことをやり取りしながらですね、だんだん数学の方に興味を持っていったっていう、そういうことだと思います。
私もこの番組を担当させていただいて、もうそれまでは数学ですとか理科系とか、嫌いだと思って、どちらかというと食わず嫌いだったんですけれども、毎回自分の知らないことが出てきますし、興味深く聞けるようになったので、今日もぜひいろんなお話を伺いたいんですが、先生の、ご専門が位相数学、その中でもトポロジーという、
そうですね、トポロジーのことを位相数学とか位相幾何学とか訳す、日本語ではそういう役になってます、
これがまたラジオ泣かせなんですけれども、トポロジーという言葉は聞いたことがあるんですが、その幾何学にはいろんな種類の幾何学があるそうですけれども、簡単に言うと幾何学って何ですか？
幾何学もいろいろありますよね、例えば中学時代に習うのは、いわゆるユークリッドのユークリッド幾何学、それからあとは遮影幾何学とか、微分幾何学とか、こういうトポロジーみたいのもありますし、代数幾何学とかですね、もう本当にいっぱい
で、そのトポロジーというのがですね、先ほどもお伺いしましたけど、位相幾何学といって、柔らかい幾何学と呼ばれていたり、ゴムの幾何学と呼ばれているとも伺ったんですけれども、
普通の中学時代高校時代で習うユークリッドの幾何学っていうのは、持っていって重ね合わせる三角、合うことができる三角形は同じものではあるけれど、位相幾何学では伸ばしたり引っ張ったりして重ね合わすことができるというものは同じものであると、ですから三角形も円も同じものであると、ただし伸ばしたり引っ張ったりしてもいいけれど破いたりしてはいけないと。
今まで私が習ってきたのはもう三角は三角でしかなく、もう例えばいろんなパズルなんかでもありますけれども、同じ三角形を探しなさいって言ったら本当にその同じ三角形を一生懸命探しましたけど、トポロジーでは例えばその三角形がゴムでできていたり、ゴムも伸ばせば丸になるので、三角形でも丸でも
本質は同じである。
同じ図形とみなしますね。
違う図形というのもあるんですか。じゃあ
それは例えばそのゴムの真ん中に穴が開いてるドーナツみたいな、はい、アニュラスっていうんですかね。ドーナツはこう立体的なもんですけれど、はい、平面的に穴が開いてると、うん、そういうものは違う図形になってるということですね。
板と穴が開いてる板が違うっていうことですか、
は
い、
そうです。
穴が開いてるものはさっきもおっしゃってたように破いたりしちゃいけないんですよね。
そうですね、はい、
だから本質がどこにあるかというのを、はい、見極めていく、
はい、コーヒーカップは取っ手の部分じゃなくてカップの部分をこう少しずつ変形させていくとそれはもうドーナツと同じになると、は
あ、ドーナツとその取っ手付きのコーヒーカップがあるとすると穴の数はドーナツは真ん中に1個、はい、コーヒーカップは取っ手のところが穴になってるので、そうですね、はい、1個1個でそれを粘土で例えば作ったとすると、はい、コーヒーカップその取っ手の部分だけ残して一生懸命こう形作っていくと、うん、あドーナツになった。
おっしゃる通りです、はい、
これ、うん、穴潰しちゃいけないからもう板にはならないわけですよね。
なりませんね。
じゃあコーヒーカップはよくあのお皿がついてますよね、はい、お皿は穴がないから、はい、これは違うものになるんです。
違うものですね、うん、
連続的に動いていく。
そうですね、
と言いますかその、はい、まさっき言いましたようにコーヒーカップもずっとこう、連続的に変化させていくことでドーナツに変わっていくっていうことができる。
そうなんです。
ことが大切であると、はい、ちょっとあの粘土遊びを久しぶりにしてみたくなりましたけど、例えばドーナツあのリングドーナツが2つひっついてるようなあのメガネ型のやつはまた違う、は
い
は
い、違います。
穴が2つあるから、はい、そういうふうにあの分類していく、はい、科学というのは分類から始まると。
そうですね、生物学でもまず昔は植物学って分類したり、はい、うん、あの鉱物なんかも分類したりとかですね、うん、そういうところから始まって違いがどこが違うかって違いが分かるっていうのは、うん、まあ、科学の第一歩ですね。
その分類なんですけれども、うん、サイコロを例に例えると、はいはい、サイコロは6面体ですね、はい、で角っこが8つあるんですよね。頂点、
頂点が8ありますね、はい、
8ありますよね、はい、でその8を結ぶ線は12本、
はい、
で面、はい、1とか6とか2とか3とか書いてる、はい、面は6つ、はい、6面体ですから、はい、これで計算していくとこんな計算私一人ではとてもできないんですが、例えばその頂点角っこが8つ引く線が12、はい、足す6面、
はい、
でやると2っていう数字が出てきて、ね、はい、これは全部に応用していくことが、
はい、その2というのはそのですから頂点引く、まあ、線の数、はい、足す面の数と、うん、これをオイラーの表数って言うんですけど、
ね、はい、
でそのまあ6面体もそうだし8面体でも20面体でも連続的にこう動かしていって変わっていくような図形は全てこの数字がオイラの表数が2になるということですね。
それは同じグループである。
同じグループですということは正100面体200面体、まあ、1000面体とか、そういうふうにしていっても2なんですね。でそれを極限まで持っていって9にしてしまっても2なんです、ね、
9でも2、はい、計算私できませんけどいろんなこう線を引いていったり点を打っていったりして、
まあ、そういう風なやり方も考えられますね。そうすると2ですね。
もし皆さんもサイコロとピラミッドは形は違うだろうと思ってもサイコロのその角っこの頂点引く線足す面の数っていうのをピラミッドのその頂点引く線足す面という数字に合わせると2になるっていうのが、
そうですね、
皆さんでもこう計算していくことができる、
はい、でこの2っていうのはまあですから変形していって重ね合わすことができるような図形について共通な性質、
うん、
ですから位相幾何学はある意味ではそういう位相不変なこの2という数字は位相不変な性質を見つけるような、うん、そういう幾何学であると。
先生はもうトポロジーの研究を続けられて40年近くなる、
うん、そうですね40年になりますね、
それでもまだ分かっていないこと未解明なものっていうのがたくさんあるんですか。
それはですね、 今先ほど申し上げたようにトポロジーでもいろんな分野ありますので、はい、私の分野は、まあ、あの設定するからトポロジーって集合論的なトポロジーなんですけどね、
はい、
でそれで、何年か前一昨年ぐらいですかね、オープンプロブミントポロジーというのでその 何十人かにですねこの自分のやってる狭い範囲でいいから分からない問題を書いて、うん、あの出してくださいっていうんでそれで一冊の本を作ったんですけどね本当に狭い全体としても狭い分野なんですけどね、はい、それでもおそらく5000とかそのくらいは解けていないと言って出てきた問題がありますね。
じゃあもうその30何年続けていらっしゃってもまだまだこう興味は尽きないというか
年取るとだんだんあの興味が減ってくるということはあるんですけどねあのそれほど新鮮ではなくなってくるとあるんですけれど分からないことはいっぱいありますね、うんはい
うん、でも経験が終わりなのでこう予測がつくことっていうのは多くなってきましたか。
どうなんでしょう成り立つんじゃないかと思うことは、うんうん、若い頃よりはあるかもしれないけれど解く能力自身とか根気というのはやはり、はい、だいぶ落ちてくるって感じですね、はい
うん、これからまた愛媛大学でその数学者を目指そうという学生さんにはどういうこうアドバイスをこういうことを心がけていればとか
難しい質問ですねこれは今あの数学者になろうと思ってもですね、
はい、
なかなか難しいんですよね、うん、あの年間どうでしょう例えば今大学で数学の、まあ、教授なり公募しますよね、
はい、
非常に限られた分野例えばトポロジーなトポロジーで公募したとしたら、まあ、30人40人は非常に優秀な方が応募されるわけですね、うん、でこれが東京の方の大学ですと、まあ、100人とかですね、うん、そういう形になってそういう方々が毎年毎年こう出てくるわけですね。でポストの数っていうのはもうずっと少ない、
うん、
となかなか職がいつまでだっても見つからないということがありますね。だから数学で研究者として暮らしていくっていうのは非常にもう厳しい。それはもう日本だけじゃなくて世界中世界至るところです。ですから、はい私の知ってる人も例えばイギリスのオックスフォードが出てですね、うん、で今だと、ニュージーランドとかですねアメリカとかですねそれからメキシコとかですねそういうところに皆さん就職してるわけですね、
うん、
だから国境がなくなってきた感じですね。でそういう意味で日本の人も結構外国に出て行ってる人いるし、はい、でなんとか国内で回ってるのは中国ぐらいじゃないかと思うんですけどね。
あそうですか、
はい、中国は割と数学もあの盛んなんですけどね、
うん、
でも学生の数がこう年々増えてるし大学も教員の数も増えてるってこともあってですね、
うんはい、
比較的就職しやすいってことあるみたいですね、うん、
あの愛媛大学ではその国際貢献もしていらっしゃって、うんはい、海外との交流もあるかと思うんですが、はい、その先生が3月までしてらっしゃったこの理学部としても国際貢献といいますか、はい、その出向いていっての何か教育というのはしてらっしゃるんですか、ま
あ、教育ですか。それはだから個人レベルでは行って講演したりとかですね、それはあの研究者ですから多いと思います。ただ学生の教育を出て行ってするとかいうことはそういう機会ってのは割と少ないんじゃないかと思います、
う
ん、
今までこう個人レベルだったことそしてこれからその愛媛大学が、いろいろなこう地域の皆さんとまた連携していくようなことというのがこれからまた増えてくるんではないかと思いますけれども、来週はですねそのこの春に先生がご担当されます大学サポーターの組織化ですとか卒業生のキャリア支援をご担当の障害担当のお話をお伺いし、はい、できればと思っておりますの で,
そうですか、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き障害をご担当される野倉嗣則副学長にご出演いただき愛媛大学の交流会などについてお話を伺います。お楽しみに。